キリスト教会の暦に従いまして、レント、受難節の期間をずっと過ごしてまいりました。で今日、白の主日から、受難週に入ることになります。この間ずっと毎週の礼拝の中でも十字架へと向かわれるイエス・キリストの歩みを学んでまいりましたが、今日はマタイによる福音書の27章32節から44節までのところをお読みいただきました。いよいよイエス・キリストが十字架につけられる場面となります。で、このところを学んでいくにあたりまして、まずこの箇所の書き出しとも言えます32節に記されている御言葉を見ておきたいと思います。32節ですね。こういうことが書いてあります。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。どういうことかという、どういうことなのか、その情景をある程度申しますと、この当時の習慣といたしまして、十字架の刑に処せられる囚人は、死刑場に行くまでの道、裁判を受けるところから、死刑場に行くまでの道、自分がその釘付けされることになるその十字架の横木を自分で背負ってこう運ばなければならないことになっておりました。でイエス様も、その習慣に従って、十字架の横木を、背負わされたわけですが、ただ、逮捕されて以来眠る間もなく裁判にかけられ、また拷問のような鞭打ちなどを受けたこともあって、疲れきっていらしたと思われます。重い十字架に耐えられずに倒れ込んでしまって、それ以上進むことができなくなってしまった。でそれでは、先に進めませんので、ローマの兵士たちは、たまたまそこにいましたキレネ人のシモンという人を、無理やりに前に出しまして、イエス様が背負うべき十字架を代わりに担がせ運ぶように命じた。そういうことであります。シモンにしてみれば何とも迷惑な話でありましょう。死刑にされる犯罪人をやはり見ようと野次馬のように集まっている人々が大勢います。そういう中を自分が犯罪人であるかのように十字架を担いで行かなければならない、自分は別に罪を犯したわけではないということは分かっていても、人々の好奇の目、またあざかりの目がシモンにもやはり注がれていたと思われます。しかしローマの兵士に命じられれば逆らうことはできない。よろめきながら前を行かれるイエス様の後を十字架を担いで、ついていくしかなかったのであります。ところが、なぜこのようなことがこの32節のところに記されているか。それは聖書がこのキレネ人シモンの姿の中に私たちの歩むべき姿を見出しているからであります。イエス様を信じて従っていく、そういう私たちの姿はこのキレネ人シモンの中に表されている。言うならば、自分が好んで選んだわけではない道を強いられるようにして歩まされていく、そういう死のしもべとしての姿、信仰者にはそういうところがあるんだということです。もちろんこの場合のシモンのように文字通り暴力とも言える圧力を持って有無を言わさず強制される、それは好ましいことではありません。そういうことはもちろん私たちは拒否しても構わない、そういう場合もあるでしょう。しかし私たちは神様を信じるという道は、またイエス様を信じて生きていくという道においては、 自分の好き嫌いとか、自分にとって都合がいいとか悪いとか、そういう自分中心の思いを超えて、自分に示された道を強いられるようにして歩んでいく、辿っていく、そういうことが必ずあるのです。同じマタイによる福音書の16章において、かつてイエス様が言われた御言葉を思い起こすこともできると思います。16章の24節ですが、誰でも私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様はそのようにおっしゃった。そしてまさにキレネ人シモンはそのように十字架を背負わされて、イエス様の後を従うようにここで召された。もちろん、繰り返しますけれども、ただ苦しむことがいいんだ、辛い境遇をひたすら我慢することが尊いんだという、そういう話をしたいわけではないのです。しかしまた、自分の好きな道だけを、自分にとって都合のいい道だけを選び取っていく、そこに恵みがあるというわけではないのです。十字架への道を歩んでいく、しかも十字架を背負わされて、その重みを身をもって味わいながら、そんなことは誰も好まないでしょうけれども、知られるようにして、そのような十字架を背負いながらイエス様の後を歩んでいく、そういう経験を通して初めて私たちが見出すことができる神の恵みがあるということを、私たちはこの聖書からやはり聞かなければなりません。いや、むしろそのようにしなければ、私たちは本当の意味で神の恵みを味わうことができないということを聖書は語っています。私たちの人生そのものがやはりそのようなものだと言ってもいいでありましょう。そのことを私たちはやはり誠実に受け止めながら、自分の目の前をその傍観者のように、イエス様の十字架をそのやじ馬の中に立って思い巡らすのではなくて、今日はシモンの立場に立って、自分の目の、そのやじ馬の目が自分に注がれる中で、罵倒の声が自分にも浴びせられる中で、目の前にイエス様が歩んで行かれる、そのイエス様を見つめながら歩んでいくことをしばらくの間してみたいと思うのです。考えてみれば、このレントの季節、3月から4月、誰にとってもおそらく非常に忙しい時期でありましょう。教会に来るのも容易ではない、そういう方も少なくないはずです。ましてそういうところで何をするのか。イエス・キリストの十字架の苦しみ、その重みを味わう。そういう御言葉にひたすら耳を傾けて思いを巡らす。乱暴な言い方をしますけども、この忙しい季節に好き転んでそういうことをするという人は必ずしも多くはないはずであります。でもそうした中にあって、半ば強いられるようにして、短い時間でも良いのです。一定の時間を割いて、イエス様の導きに自分の思いを集中してみる。あのキレネ人シモンのように、さまざまなイエス様に向けられるあざけいの言葉、侮辱の視線を身に受けながら、十字架を追って先立ちゆくイエス様を見つめながら歩んでいく。そこにこの私たちを生かす神の恵みが示されてくる。そういう経験を私たちはやはりこの時にすべきなのです。そこでこそ本当に自分が生かされていく命というものがあるということ、いや、それを神様が必ず私たちに準備してくださっているということをやはり経験したいのです。 まあ、そういう思いで、まあ、今しばらくの時このイエス様の後をご一緒に辿ってまいりたいと思っております。そこで改めて、まあ、聖書の語るところに、まあ、注目していきたいと思いますが、まあ、イエス様がこう十字架に向かわれる道でどういう苦しみに遭われたか、私たちはどういうことをイメージしやすいでしょうか。まあ、例えば映像で、映画においてイエス様のその苦しみの道、まあ、最後のあの苦しみの歩みを描くときにどういう場面が大体出てくるでしょうか。まあ、例えば激しく鞭打たれたり、まあ、それこそ本当に重い十字架を担がされて疲れ切ったイエス様、そのイエス様にで鞭打たれて弱っているイエス様に無理やりに重い十字架が背負わされる。で最後はその十字架の横木に手を釘付けられる、あのそういう場面がおそらく多いと思うし、あのそういう場面が印象に残りやすいのではないかと思います。でもちろんそれはそれで間違っているというわけではないんですが、でも聖書は皆さんまたこの福音書の場面をよく読まれたらあの分かると思います。まあ、そういうある意味こう 肉体的な、まあ、痛みという言葉を使えば、そうい こう痛み苦しみということを聖書はあまり描かないんですね。その代わりに何が一体イエス様にとっての大きな苦しみであったか、もちろんその肉体的な苦しみもあの大変想像を絶するほどの激しいものがありましたけれども、でそれも決して無視して構わないようなものではないんですが、まあ、でもそれと並んで、いやそれ以上にイエス様にとって苦しみであったこと、それは人々のあざけりであり罵りの言葉でありました。今日のところもよくよく見ればそこを通りかかった人々もユダヤの指導者たちもまた一緒に十字架につけられた強盗ですらイエス様を罵り侮辱したと言われております。でしかもその罵られたこと自体が苦しいというだけではなくて、その内容が大事です。何を人々はあざけったのか、何を侮辱したのか、でそれはイエス様がユダヤ人の王であるということ、また神の子であると、神様から使わされた救い主であるということをめぐっての罵りであります。で、37節のところを見ますと、まあ、人々が、まあ、口々に罵る前というか、まあ、その合間と言いましょうかね、あの37節を見ますと、十字架につけられたイエス様の頭の上にすでにこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きが掲げられたことが記されています。でも実はこれこの罪状書き自体がもうからかい半分にローマ人たちがまた総督ピラトがイエス様をからかい半分に侮辱するものに他なりませんでした。これがユダヤ人の王なんだ、こんなものがユダヤ人の王なんだよ、そういうあざけりの印でありました。そしてそれに呼応するかのように人々もまたあなたが本当に王なのか、あなたが神の子だと本当に言えるのか、そのようにイエス様をあざけるのです。そして、まあ、この後、まあ、39節以降でしょうかね。皆が口を揃えるように言っています。もしあなたが神の子なら、まず自分を救ってみなさい。 今すぐ十字架から降りてきなさい。他人を救ったのに自分は救えない。もしあなたがイスラエルの王であり、本当に救い主だというなら、神の子だというなら、今すぐ自分を救ってみろ。そうすればあなたのことを信じてやろう。まあ、こうしたあざけりの言葉は私たちも理解できないわけではありませんが、しかし何とも内容のない虚しい言葉であることがわかると思います。この人々はそうすればあなたのことを信じてやろうと、まあ、口では言っておりますけれども、もしここでイエス様が本当に神の子としての力を利用して十字架から降りてきたら、本当に彼らはイエス様を信頼したでしょうか。イエス様を信じてそのもとに従っていく決意を表明したでしょうか。そんなことはないはずです。そんなことが起これば、今度は彼らは恐れに満ちてうろたえてイエス様を敬遠したに違いない。しかしイエス様がずっと沈黙したまま黙ってらっしゃるのを見て、それに調子を合わせてこのようにあざけっている、本当に虚しい人間の罪の姿に他ならない。私たちを生かすような信仰を求めるような思い、本当の命を求めるような思いはそこにはかけらもないのです。でも私たちもよく考えてみれば同じようになってしまうのです。まあ、もちろんこんな露骨にひどい言葉でイエス様を罵ったり人のことを悪く言ったりはしないでしょうけれども、でも私たちが神様に思いを向ける場合であっても、なんと多くの場合、こう命のないような形だけの虚しい信仰に上滑りしていってしまうことが多いでしょうか。神様に対する本当の信頼、本当の信仰ということを抜け落ちてしまう、またそういうことを特に求めようとも思わないで、ただ自分の願い、自分の願望に振り回されてしまう、そういうものが表面的に満たされれば神の恵みだ恵みだと言って喜び、そうでなければ虚しく絶望してしまう、そういうところに本当の命をもたらす、本当の救いをもたらす神様の恵みということを私たちは見出すことができるでしょうか。もう一つ、まあ、先ほども触れましたけれども、印象に残るのは、他人を救ったのに自分は救えない。まず、もし神の子だと言うなら、まず自分を救ってみろ。そういう言葉ですね。その言わんとするところは、私たちもわかるのではないでしょうか。自分も救えない人に、人も救えるだろうか。そんな無力な人を、無力な方を私たちの救い主として本当に信頼することができるだろうか、そういう思いは私たちにはやはりあるのです。だから私たちはやはり力を求めてしまう。自分にとって都合のいいことを力ずくで実現してくれるような神を、そういう神を私たちはどこかで待ち望んでしまうのです。でもよくよく考えれば私たちも分かるはずでありましょう。人のことを放っておいてまず自分を救うことに熱中するような人を本当に私たちは信用するでしょうか。そういう人を 本当に信頼できる助け主だと言って一緒に行きたいと私たちは願うでしょうか。そんなことはないはずです。まあ、あまりこういう例に出すのは良くないと思うんですが、東日本大震災から5年ということで、新聞などにも震災関連の記事が数多く出ておりました。で、そういう中で、もちろんいろんな問題がありまして、今そのことを別に言いたいわけではないんですが、私が少し印象に残りましたのは、多くの人がやはり心の中で今なお重荷を負って苦しんでいらっしゃる。で、その苦しみの一つが自分だけが助かったっていう、そういう思いなんですね。なぜ自分だけが助かったのか。で、中にはまず自分だけが助かろうと思って先に逃げてしまった。で、後から我に返って、家族やペットまた他の人を救い出そうと思って戻ったけれども、もう手遅れだった。自分にはどうすることもできずに生きている、その、私が見たのは生きているペットを見殺しにするしかなかった。その思いをやはりずっと心に抱えていらっしゃる。もちろん誰もその人を責めることはできないでありましょうし、私も責めるつもりは全くありません。でもそういう思いをやはり人は持つのであるし、私たちもそういう思いを理解できると思います。まず自分を救ってみろ、そうすれば信じてやろう、そんなことを言っている時のところに本当の救いなどあるはずはないのです。本当に私たちの命を新しくしてくれるような本当の救い、信仰というもの、信頼というもの、心の交わりというものなどはあるはずがないのです。しかし私たちもしばしばこういう思いを抱いてしまう。とにかく自分に都合のいいことを実現する力を私たちは求めがちであります。そういう力を持っている人、その人を信頼し、その人にこびへつらい、そういう神にぬかづいてしまう、そういう思いが私たちにはある。そうしたことがこのイエス様の十字架の中で明らかにされていく。そういう私たちのあざけり、私たちのイエス様に対する絶望的な思いがイエス様の上に誘惑として降りかかって行くのです。そして改めて私たちはここで自分を救うためではなくて、この私たちを救うために黙って十字架を追って行かれた、そして黙って十字架につけられた私たちの救い主、まことの王であるイエス・キリストを今日は仰ぎたい。そしてその方の御心を思い巡らしたいのです。ご生涯を通して自分を救うことに思いを向けるのではなくて、さまざまな災いや人間の罪によって打ちひしがれている人々を救うことに全てをかけられた方、そして今も自分中心の思いにとらわれて自分の救いだけを求めることに夢中になっている、そういう私たち、そのために神を罵り、イエス様さえ罵っているような、そういう私たちを救うために十字架の苦しみを負われて 苦しんでおられる、その救い主を私たちは思い巡らしたいのです。このような罪の重りを今イエス様は十字架の上で担ってくださっている、その罪の重りのためにイエス様は苦しまれている。私たちはそのイエス様に同情する必要はない、まあ必要はないというか、同情することを求められているのではないのです。そこに私たちの思いを超えて私たちを救ってくださる神の真実な御心があるということ、私たちはその神様に目を開かれて、罪の思いから解き放たれて、新しい心を与えられて帰ってくるように、今なお神様から十字架の上から招かれているということを私たちは思い起こしたいのです。今申しましたけれども、本当にこの自分ではどうすることもできない、自分で自分を滅ぼしてしまうような罪の思いから、自分の中心の思いから解き放たれて、新しい心を与えられ、神様から与えられた命として喜んで生きることができる、お互いに喜び合って分かち合って生きることができる、そういう本当の命をこのイエス様から聞き取っていきたい、受け取っていきたい、求めていきたい。聖書の御言葉はそのような私たちへの招きをこの十字架を通して与えてくれているのです。イエス様は終始黙っておられます。十字架の上においてもはっきりと私たちを招かれるような言葉を発してらっしゃるわけではない、まあ、マタイによる福音書ではその言葉を発していらっしゃるわけではない。しかしここに私たちは本当の神様からの招きを、罪人である私たちを、いや罪の中に沈んで滅びへ向かってしまっている私たちをもう一度本当の命へと招いてくださっている神様のその招きの言葉を聞き取っていきたいと思うんです。キネレ人シモンのように私たちの前を歩まれるイエス・キリストのその姿をこの1週間私たちは、まあ、短い時間でもいいです、まあ、1日中そういうことを考えることができる方はそれでもちろんいいんですけれども、その時間がなくても短い時間をそのイエス様の後ろ姿を思い巡らすために取っていただきたい。そしてそこに、本当にそこに与えられている神様の御心、私たちを神の子として豊かな命に生かそうとされている神様の招きの言葉を聞き取っていきたいと思います。また一歩一歩実際にその神様の命への道筋をたどって歩んでまいりたいと思います。イエス様の招きによってその確かな命の道を特にこの一週間豊かに歩んでまいりたい、その神様を褒めたたえつつ私たちは歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、シロの初日、受難週の始まりにおいて、私たちの前を十字架へと向かって歩み行かれる主イエス・キリストの姿を思い巡らし、あなたの恵みを味わうことが許され、感謝をいたします。私たちは、あなたから離れて、また、あなたを見失ってしまい、あなたから与えられている命を見失ってしまっているものです。しかしこの 受難衆に私たちが思い巡らすべきことは、そうした自分への絶望ではなく、そうした自分を責めることでもなく、ただ私たちを救うために招いてくださっている十字架の主の招きの御言葉です。私たちを救おうとされているあなたの救いの御心です。どうぞ私たちがその御言葉を確かに聞き取ることができるよう、十字架の主から放たれているあなたの救いの光を私自身が確かに見出すことができ、その命の道を一歩一歩主に従って歩むことを私たち教えてください。その歩みにおいてあなたの皆を褒めたたえることを教えてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げします。